説教夢解き新井牧師です。
小さい頃にお祈りをすると神様の声が聞こえる、だからお祈りをしなさいと母親に言われて、お祈りをしてもしても声など聞こえない。今コロちゃんが神様の託宣を受けられるというのを聞きながら、そんなことを思い出しておりました。エジプトに奴隷として売られて、でもその使わされた、買われたといいますかね、主人の家でその能力を遺憾なく発揮して頭角を現し、その家の財産も含めた何もかも管理することを任されたヨセフでありましたが、主人の妻であるポティファルが彼を誘惑いたします。彼はその誘惑を断り続けたためにとうとうはめられて投獄されてしまいました。今日はその続きのところであります。ヨセフはかつてまだエジプトに売られる前、不思議な夢を見ていました。自分が刈り取った麦の束、その周りを兄弟たち、お兄さんたちが刈り取った11の麦の束が取り囲んで、真ん中にある自分が刈り取った麦の束にひれ伏したというものでした。また続いて同じような夢なんですが、自分の星の周りを兄たちの星が取り囲んでいる。今度は兄たちばかりではなく、お父さんとお母さんを象徴する太陽と月も一緒に取り囲んでいる。そしてその太陽と月、星たちが自分にひれ伏したという夢でした。その夢の話を聞いたお兄さんたちは大層怒りました。なぜ年下の弟に自分たちがひれ伏すのか。お父さんのヤコブも怒りました。父が子であるヨセフにひれ伏すとは何事か。お父さんはもうそのような無礼なことは言うなと注意をいたしました。ただお父さんはヨセフのことを溺愛しておりましたので、それだけで終わったんです。問題はお兄さんたち。お父さんがヨセフを溺愛していたことへの嫉妬もあって、ヨセフを憎むようになっていました。そして結果的にエジプトに売り飛ばすというようなことになったわけです。でこの夢の出来事、だんだんと物語が進むうちに解き明かされてまいりますが、これはヨセフに特別な力が与えられているということを表していました。それは夢を通して神様からの知恵を授かるというものであったわけです。ヨセフはその主人の妻ポティファルの誘惑を断ったためにはめられて投獄をされたわけですが、この投獄されたのと時を同じくして、エジプトをファラオの宮廷で王の給仕役と料理長が何かをやらかしてファラオを激怒させるという事件が起こりました。どんな失敗だったのかはわからないんですが、とにかくこの二人は投獄されてしまうんです。その投獄されたところがヨセフと同じ牢でした。そこで二人はそれぞれ夢を見ます。給仕長が見た夢はこういうものでした。私が夢を見ていると一本のブドウの木が目の前に現れたのです。そのブドウの木には三本のつるがありました。それがみるみるうちに芽を出したかと思うと、すぐに花が咲き、ふさっそとしたブドウが熟しました。ファラオの杯を手にしていた私はそのブドウを取ってファラオの杯に絞り、その杯をファラオに捧げました。 このような夢でした。ヨセフはこれを聞きますと、その意味をこう解き明かしたんです。すなわち三本の鶴は三日を表す。三日経てばあなたは釈放される。そして復職して元のようにファラオに仕える、給仕をすることになるだろう。それを聞いていた料理長は、自分が見た夢についても解き明かしてほしいと願い出ます。料理長が見た夢はこういうものでした。編んだカゴが3個私の頭の上にありました。一番上のカゴには料理役がファラオのために整えたいろいろな料理が入っていましたが、鳥が私の頭の上のカゴからそれを食べているのです。これについてヨセフはこう解き明かしました。すなわち3個のカゴは3日を表します。3日後にファラオはあなたの頭を切り離し、それを木にかける。すると鳥が来てあなたの肉をついばむ。先ほどとは打って変わって恐ろしい話になってしまいました。でもヨセフが解き明かしたように、3日後ファラオの誕生パーティーが開かれた際に、ファラオは給仕役を許して復職させ、料理長を木にかけてしまったんです。復職した給仕長、もし牢から出されて自由になった暁には、ヨセフから私のことを思い出してほしいとお願いをされていましたが、すっかり忘れていました。後にファラオが不気味な夢を見たという噂を聞いた時にようやく思い出すんです。そしてファラオに、ヨセフなら夢解きをしてくれるかもしれない、そう進言いたしました。彼が牢から出て復職してから実に2年も経った後だったんです。でその2年経った時のことです。ファラオは夢を見ました。よく太り肌もツヤツヤした大きなメスの牛が7頭川から岸辺に上がってまいります。そして岸辺で草を食べ始めました。その後から今度は痩せ細ったメスの牛が7頭やはり川から上がってまいります。そして醜いこの痩せ細った7頭の牛は、ツヤツヤしてよく太っている7頭の牛を食べてしまうという、そういうものでした。不気味な夢であります。ファラオもおそらく一緒にと寝汗をかいて目覚めたに違いありません。でもしばらくするとまたうとうとと眠りにつきます。するとまた別の夢を見ました。今度の夢はこうです。よく実の入った7本の穂が生えていました。そこへ後から実の入っていない干からびた7本の穂が生えてきて、実の入っていた7本の穂を飲み込んでしまうんです。これも奇妙な夢でした。ファラオは目を覚まして、そして朝を迎えます。あまりにも奇妙な夢でしたから、ファラオは心が騒ぎ立ち、エジプト中の学者や魔術師を集めてこの夢の話を聞かせました。誰かこの夢を解き明かせる者はいないのかと、何とかしてこの奇妙な夢の意味を解き明かしてもらいたい、そのように願いました。でも誰もこの夢の意味を解き明かすことはできませんでした。そんな噂を聞いた時に出てきたのが給仕長です。ヨセフの夢解きの話を思い出し、ファラオにそのことを伝えました。するとファラオはすぐにヨセフを呼び寄せます。そして自分が見た2つの夢について話して聞かせました。話を聞きますと、ヨセフはすぐにその夢が持っていた意味をファラオに解き明かし始めます。このように彼は話しました。途中ところどころ省略をしながら、でも聖書に書いてある通りにお読みいたします。ファラオの夢はどちらも同じ意味でございます。神がこれからなさろうとしていることをファラオにお告げになったのです。 7頭のよく育った雌牛は7年のことです。7つのよく実った穂も7年のことです。どちらもの夢も同じ意味でございます。その後から上がってきた7頭の痩せた醜い雌牛も7年のことです。また痩せて東風で干からびた7つの穂も同じで、これらは7年の飢饉のことです。今から7年間エジプトの国全体に大豊作が訪れます。しかしその後に7年間飢饉が続き、エジプトの国に豊作があったことなどすっかり忘れられてしまうでしょう。飢饉が国を滅ぼしてしまうのです。このような次第ですから、ファラオは今すぐ聡明で知恵のある人物をお見つけになって、エジプトの国を治めさせ、また国中に監督官をお立てになり、豊作の7年の間エジプトの国の産物の5分の1を徴収なさいますように。このようにしてこれから訪れる豊作の間に食料をできる限り集めさせ、まちまちの食料となる穀物をファラオの管理のもとに蓄え保管させるのです。そうすればその食料がエジプトの国を襲う7年の飢饉に対する国の備蓄となり、飢饉によって国が滅びることがないでしょう。ヨセフの話を聞いたファラオはとても驚きました。そして感心してこう言います。このように神の霊が宿っている人は他にあるだろうか。そしてヨセフに向かって言いました。神がそういうことを皆示されたからには、お前ほど聡明で知恵のある者は他にいないであろう。ヨセフはファラオの夢を説いているとき、ファラオがその夢を見た理由としてこう言っていました。神がこれからなさろうとしていることをファラオにお告げになったのです。先ほどお読みした通りです。また同じような夢を2つ見たということについても言っています。ファラオが夢を2度も重ねて見られたのは、神がこのことをすでに決定しておられる、神が間もなく実行されようとしておられるからです。つまり夢にはやはりちゃんとした意味がありましたと。それは神様からの託宣だったんですと。そういう性格を持っていたんです。神様がもう決定されたことをこれから行う前にあなたに告げたんですと、メッセージを与えてくださったんですということまで丁寧に付け加えてファラオに解き明かしたわけです。でこれは先ほどにもお話ししましたように、夢を解き明かすというのは特殊能力だと、そのように見られていました。特に神様の知恵を授かるものとして、これを行うものはやはり王でさえ一目置いたそのような存在でした。ヨセフはその力を持っていたということになります。で心理学でも現代でも夢分析というものは行われます。でもここに記されている夢、そしてその夢解きというのは、神様と神様に属する者だけがそれを行うものとして描かれています。つまり人間が自分たちの知恵や考え、そういうものに従って解釈をするとか、あるいは何らかの意図を持ってその夢を利用しようとするとか、そういうことが一切ない。純粋に神様が行われようとされているその御業を夢の中で示す、そして許された者がそれだけがこれを解釈して人々に伝えるという構図です。ですから見方を変えれば、夢解きができるということは、それはそれだけの信仰によって神様がその夢を解くことを許された、神様によって認められたものであるというふうに言ってもいいでしょう。その証拠に夢解きをしてもらったファラオがヨセフに対して、神がそういうことを皆示されたからには、お前ほど聡明で知恵のある者は他にはいないであろうと言ったほどでした。 知恵というのは漢字で書きますと恵みを知るというふうに書きます。恵みを知る、つまり神様の恵みを知るための力、これが知恵なんだと、そのように言い換えられます。もちろんこれらは私たちの中にも備えられているものでありますが、この世のさまざまな力、あるいは迷いや誘惑、そういうものにとらわれているなら、私たちは本当の知恵を授かったとは言えません。言うまでもなく、この世の事柄、つまり目に見える事柄は全て限りのあるものでありますし、尽きるものであります。しかし神様の恵み、これは目に見えないもの、限りのないものを含んでいます。その限りのない恵みを知る力、これこそが真の知恵なのであります。その知恵を携えているものが豊かに祝福されてきた。ヨセフはファラオによって宮廷の責任者に任じられました。事実上エジプトの国を治めるものとなるんです。ファラオにして彼が自分自身について、ただ大いにあるということだけで私はお前の上に立つというほどでありました。つまり王であるということだけでお前の上に立つ、全ての天においてお前が全てを治めるということを認めている、そういうことであります。知恵によって、それを得ることによって祝福される、これはヨハネにヨセフに限ったことではありません。知恵を求め、神の知恵に頼る者にそれが与えられる、つまり私たちにもその知恵は備えられるものであります。その知恵はイコール夢解きをする特殊能力というものではもちろんありません。そうとは限らない、むしろそのようなものとイコールとは言わないでしょう。あくまでも神様のに与えられている恵みを知ること、これが私たちに与えられている、そして私たちが求めるべき知恵であります。その知恵を十分にいただき、喜びと感謝を持ってその与えられている恵みの豊かさに気づくような、そのような感謝する日々でありたいと願います。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたによっていただいているあふれんばかりの恵みの数々をしっかりと知り、これに感謝して歩む平安の日々としていただきますようにと心から願います。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。